はい、では御言葉を味わっていきます。聖書の箇所を読んでいきましょう。少し長いですけど、ヨハネの福音書の13章1節から15節までを読ませていただきます。2017番お使いの方は211ページです。ヨハネの福音書13章1節から。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛され、夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て、神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。シモン・ペテロは言った。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか。あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり、師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。互いに使い合うと題をつけました。短く御言葉を味わっていきたいと思います。先祖の時、今日この後聖餐の時も味わって私たち行きますけれども、ここは先祖の時であります。先生であるイエス様が言ってしまえば、何の説明もしないまま突然立ち上がって、しもべのように弟子の足を洗ったのです。それも食卓の席から立ち上がって、そして膝をつき、足を洗った。先週も宮清めの場所をですね、最近見つけた絵ですと言ってですね、こんなイメージを膨らませてくださいと言ってお見せしましたけれども、この場面もどうぞ想像してみてください。食卓の席から立ち上がって膝をつき足を洗った。弟子たちの足を洗う必要があったならば、それはしもべか、その家の奴隷の仕事でした。しかしイエス様はご自分から弟子たちの足を洗いました。そこには意味がありました。一節から三節を見ますと、イエス様は時が迫っている。そしてその時、イスカリオテのユダがイエス様を裏切ろうとしていることもすべてご存知だ。しかしユダの裏切りも含めて、イエス様の大切な時は今迫っている。一節に大切な言葉があります。彼らを最後まで愛された。イエス様は地上において最後の最後まで弟子たちを愛され、さらにここにはご自分の者たちという表現があります。弟子たちのことをご自分の者たちと、イエス様が愛して、イエス様と共に生きる者として扱ってくださっている、そんな弟子たちを愛している、そんな中で今日の箇所は本当に不思議な行動を取られます。弟子たちの足を洗ったのです。想像してほしいのです。この時、食卓の席には イエス様と共に弟子たちが席についていました。その時イエス様はその席から立ち上がり、弟子たちの足を洗う。それはまさにしもべ奴隷が取るべき行動でした。先生であるイエス様が膝をついて弟子の足を洗うのです。しかもです、6節にはこうあります。シモン・ペテロのところに来られると、とこう記されています。10人の弟子たちがいたのでしょう。イエス様は一人ずつ順番に回っていったのです。ヨハネの足を洗ったでしょうか。次にヤコブの足を洗ったでしょうか。そして何番目だったでしょうか。ペテロのところにもイエス様の方から近づいてくださって、やってきてくださって、そして足を洗い、手ぬぐいで拭き取ってくださった。まあ、きっと丁寧に一人一人愛情を込めて水で洗い、そしてその濡れた足をもう一度この丁寧に拭き取ってくださった。ここ4節から6節にはその様子が記されています。しかしそれは文字だけのことではないんです。本当にイエス様が弟子たちの間を回り、洗い、拭き取ってください。その行動、イエス様の姿はどのようなものだったでしょうか。その時の食卓の場、その時間、どんな空気だったでしょうか。緊張、驚き、何が起きているんだ、先生は何をするんだ。イエス様の手が伸び、自分の足を取り、水で洗い、腰につけた手ぬぐいで拭き取ってくださる。喜びがあったでしょうか。弟子たちはどう思ったんでしょうか。まず最初の弟子たちは何が起きているのか分からなかったのだと、そう思います。されるがままというのは変かもしれませんが、驚きながらイエス様に弟子を洗ってもらって、そしてさすがと言ったんですが、こういう時はやはりペテロの出番ですよね。7節、イエス様がその後、今は分からなくても後で分かるようになりますと教えられても、ペテロはこの時自分の常識やこれまでの経験、自分の考えでもって答えて、8節、決して私の足を洗わないでください。私の足を洗うんですか、先生が。いや、今分からなくても後で洗う、分かるからと言われても、決して私の足を洗わないでください。ペテロとしては何が何だか分からないけれども、この愛する先生に、イエス様に自分の足を洗わせるなんて、そんなことはできないと、決してと強く拒み、遠慮するんです。しかしイエス様は、洗わなければあなたと私は関係がないことになりますと言われる。この言葉を聞くと、今度はペテロ驚き焦って、9節で、では手も頭も洗ってくださいとこう求める。関係がないということになると、それは困る、それならば誰よりも強い関係を結んでほしい、手も頭も洗ってほしいと、こういう、まあ、欲張りなのかというよりは、もう弟子たちの中でもう他の誰よりもイエス様の一番でいたい、愛されたい、また自分がイエス様を一番に愛していることを明らかにしたい、まあ、そんな思いが表れているような言葉だと思います。しかしそこでイエス様は大切なことを教えてくれます。一つの場面を思い起こします。旧約聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。創世記の18章の4節、旧約の25ページ、創世記の18章4節にはこのようにあります。2017番25ページ、短い節、そこだけ読みます。水を少しばかり持ってこさせますから、足を洗ってこの木の下でお休みください。この場面はアブラハムのところへと、まあ、主の使い2人とも3人の人として、訪れたことを記す場面です。そんな箇所です。アブラハムは即座にですね、これが主だと、主と主の御使いだとこう知ると、引き止めます。そして足を洗います。主を信じて主に使える姿を直ちに取ったわけです。今日の箇所、イエス様、主とアブラハムが特別な関係を結ばれた、あの創世記の場面を思い起こさせます。もちろん今日の箇所は、まあ、立場としては全く逆の御子であるイエス様がペテロ弟子たちの足を洗うわけですが、 それでも特別な関係を結ぶ場面だと思い起こさせます。きっと一人二人と足を洗っているイエス様の姿を見るうちに、私はペテロたちもあの旧約聖書のアブラハムの物語を思い起こしたことだと思います。主とアブラハムの特別な時間、足を洗うという行動、今イエス様と自分たちの間に特別な時間があり、足を洗ってもらって関係を結ぶ特別なことが起きているのだ、驚きながら受け止めたことでしょう。この足を洗うのはもちろん単に街の中歩いてきたその砂ぼこりの汚れを落とすのではないことは、それは確かなことです。清めを、霊的な清めを示します。そしてイエス様に洗っていただくのを拒むならば、それはイエス様との関係を拒むことになります。私たちはイエス様を自分の救い主と信じて告白をします。そして罪から清められていきます。そしてイエス様と関係を結んでいきます。しかもイエス様はここ10節で、皆が清いわけではありませんと、弟子たちの中からイエス様を裏切る者が現れることを示されています。イエス様はここに、先ほど紹介したように一節にある通り、ご自分の時が来たと、そのことを知っておられます。同じヨハネの福音書の2章に記されるカナの婚礼の時のことを思います。あの時イエス様は舞踏士が亡くなりましたとイエス様に訴える母マリアに向かって、私の時はまだ来ていませんと、あの2章4節で答えられました。あの人は違います。もうすぐにイエス様を裏切られ、捨てられ十字架で死ぬ、その時、まさにこの時が来ていることを知っておられ、弟子たちに示された。この時とは単なる時間ではなく、特別なその時というものです。大切な時なのです。そしてそのようなイエス様との大切な時というのは、私たちにも訪れるんだということを覚えておきたいと。そしてイエス様は弟子たちの足を洗われると、先生とか主とか呼ぶ自分が足を洗った行為、あなた方もイエス、私に倣って互いに愛し合いなさいと命じる。私たちは一人ずつイエス様を信じ、イエス様と特別な一対一の関係を結びます。そしてそれで終わらないで、イエス様を信じる者同士互いに足を洗い合う。それは謙遜になり、相手を愛して相手に仕えていくことを教えるものでした。イエス様を信じた人は具体的な信仰の生活が始まります。互いに仕え合う、そしてそれは日々の信仰生活で継続していくものです。結びの言葉にします。イエス様はここで明確に、あなた方もするようにと命じています。しかしこの言葉は、律法を守るようにというその命令とは違います。イエス様を習うとは、イエス様が裏切られて捨てられても黙したまま十字架の死まで従われた、あのイエス様に習って自分を低くし、謙遜に神と人に仕える信仰者となって、イエス様に愛されている者として互いに愛して仕えることを通して、福音を、イエス様の愛を伝えていく者として生きるようにと示す。私たちが互いに愛し合い、互いに使い合うということができなければ、救い主イエスキリストを伝えていくことはできないのですから、私たちはイエス様のこの言葉を受け取って、イエス様ともう一度お会いするその日まで互いに愛し合い、互いに使い合っていきましょう。大切なこととして、そして大切な時として、それをしていきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。慈しみ深い神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたは御子であるイエス様をこの地上に送られました。私たちが本当の喜びを知り、神様を礼拝することを知ることができるようにと導いてくださいました。形ではなく、心をすべてあなたに捧げ、あなたに明け渡して、こうして礼拝をして祈り、あなたと共に生きることができますようにと祈ります。私たちは一人一人あなたに招いていただき、 こうして礼拝するものとしていただきました。今共にあなたを愛するものとなった私たちは、互いに愛し合い、互いに使い合って、サーリンの主イエスとお会いする日を待ち望みます。謙遜になれるよう導いてください。あなたの愛でこのかけだらけの私たちを、あなたの愛で満たしてください。あなたが私たち一人一人をこうして毎週招いてくださっていることを感謝します。そして私は一人ではなく、こうして共に礼拝できる兄弟姉妹がいてくださることも感謝します。私たちの拙い祈りをも聖霊様が引き上げてください。ここから始まる一週間、夕に朝にと聖霊様に導かれて祈りますから、主をどうぞ私たちの祈りと賛美を受け取ってください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊い名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。